はい、どうも皆様明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いしたいと思います。多くの方に来ていただきまして大変ありがとうございます。皆さん、年末年始に食べて一番おいしいもの、それはね、家内の手料理ってなんです。これを最初に持ってこないと大変なんですよ、ね、よく覚えてます。どんなおいしいものも必ず2番以下でございます。一番は必ず家内の手料理にしとかないと1年間皆さんね、苦労が多いと思います。生きる知恵でございます。安心して生きる知恵でございます。で、今日のご質問いろいろお受けしておりますけども、いくつかございまして、なんか大自然のエネルギーの話とか結構あったんで、ちょっとそれじゃあ最初にまとめて私なりの解説をさせていただけるとですね、CS60 の話とか、あと今事業がね、なんかこういかにもその神のシナリオみたいなんですが、それ何なんですかって話を前にもしたことあるかもしれませんが、簡単に最初にお話ししてから、いきたいと思うんですが、ちょっとなんか、めんどくさい話になりそうなんですが、まず CS60 ってこの間あったんですよ。あれは私はですね、世紀の発明だと思うんですよ。世紀の発明だと思うからね。でね、その理由をこれからお話ししますんで、皆さんの中で針治療やった方いらっしゃいます？はい、あれね、とてつもなく効く針だと思っていいと思いますよ。とてつもなく効く針ね。だからあれはね、ちょっとまあ私あんなの初めてですね。で、あれどういうことかと申しますとね、針治療ってご存知ですよね。体の中には血液とか、それから血液って回ってますよね。神経は回ってて、リンパ管は回ってますよね。でもこれ全部体内で完結してるんですよ。体の外には出ないんですね、今の3つは。で、経絡ってあるんですね。経絡ってやつが体の外に出るわけですね。で、経絡は体の中でその中枢はなくて、この先端から全部経絡で出てるんですね。で、経絡は解剖学上は分からなくて、まあだからおそらくは微弱電気って言いますか、多分私これだと思うんですけども、量子整列って言葉があるんですよ。ご存知ですか？量子整列って言葉があって、電気が流れるっていうのは、まあ、電子がこう同じ方向に向くわけですよね。あれ量子整列ですね。非常にだから、こう発電機っていうのがコイルを回してですね、で発電するわけですけども、同じように今度は電子を回してですね、まあ、発電できるわけですよ。電子スピンを使った、だからうんとミクロのミクロの発電機みたいな世界があるわけですよ。量子整列って言いますけども、で、要するにだから微弱電気の世界ってのはこういう世界ですから、この経絡を何が流れてるのかっていうと、微弱電気なんだろうと思うんですね。これね、微弱電気が流れていて、で、例えばですね、こう電池ってあるじゃないですか。電池っていうのはここからこうラインつないでですね、で、ここにこういう電球つけてね、こうパンパン照りますよね。で、ここプラスマイナスとか言って、で、普通この電池っていうのは電気を押し出すわけ、言ってみればね、こっちが電気高くて、まあ、これ電気を押し出すわけですよね。しかし体って反対なんですよね。体っていうのはむしろ反対で電圧低いんですよね。だから呼び込むんですよ。例えば呼吸もそうでしょ。呼吸ってさ、ほら空気鼻から押し込むわけじゃないでしょ。横隔膜を下げて気圧下げることで、圧力下げることで空気入れますよね。だから体内って全部反転してるんです、あれ。そうすると微弱電気も外から押して入れてるんじゃなくて、中から引いて入れてるはずなんですね、あれね。ってことは、もともと体の中っていうのはだから電位が低いんだと思うんですよ。こうなってるんじゃなくて、これ反対でね、その体の中っていうものはこっち側天だとしますよね。ここから要するに電気を引っ込んでるんだと思うんですね、これね。引っ込んでてぐるっと回してて、で、このぐるっと回してる時にですね、経絡回っていくんですけども、これ経絡回ってる面白い話ですよね。例えばこの火力発電って話ありますけども、焚き火焚いて室内の温度は前の温度を上げて、あるいはこういうところですね、どんどん暖房をつけてですね、温度を上げますね。温度が熱いだけじゃこれじゃ電気になるんでしょ。発電機って言いますか、その発電機回らないですよね。 このめちゃくちゃなこの温度の高い分子をまとめてですね、並べて何か作用させないと動かないでしょ。だからね、エネルギーってそうなんですね。ただ単にバーッと広がってるだと何も作用しないんですからね。だから気楽みたいなところをこう流れるとですね、水もそうですね、バーッとあって散らばったり切り切り吹いたりならないでしょ。だから水路の長さが変わるし、それから熱だってですね、まあ、水にお湯沸かして、それからそこお湯沸かすんだって、水閉じ込めなきゃダメだよね。でそこを今度パイプ流すからタービン回るわけですよね。でだからおそらくですね、私これは私が考えてケーラクってものは天のシナリオといいますかね、宇宙エネルギーの磁着電気はやっぱり拡散するとダメなんで、整列させてケーラク流れてるんじゃないか、流れてるんじゃないかと思うんです。でこの場合ね、人間っていうのはもともとこういうのが潤滑に流れるような生き物なんだと思うんです。潤滑に、そうすると全てがうまくいくはずで、で例えば針っていうのはですね、いろんな針があるんですよ。もうやったかと思うんだけどさ、お手入れの針ってあって、お手入れの針ってやつはこの経絡の詰まってるところを通すんですよ。経絡の気の流れの悪いところを見つけて通していくんですよ。スーッとするんだよ。で針やってる人は大体寿命を天寿全うするんです。針やってる人ってですね、本当に死ぬ直前までピンピンの人がほとんどです。病気なんか途中でも治っちゃって死んじゃうぐらい長生きする人多いんですね。結構びっくりするようなケースが多いんですよ。結構針って、で要するにこれは経絡を詰まり直して、どんどんぐるぐるぐるぐる回しちゃいますから、やっぱその言ってみれば、私は一人針の先生は引き出しの中のものを全部出して生きる、全部出し尽くして生きるっていうふうにおっしゃいますけども、でそんな世界だと思って、そうするとですね、あの機械は何なのかと私お話聞いてて、ね、いくつかポイントがあったと思うんですね。でそもそもこういう経絡の世界だと思うんですね。ところがさっき言ったように、こう人って生活してるとですね、まあいろんなストレスが何かあって詰まるわけですよ。詰まるのもこれ電気だと考えると、まあこれがね、要するにコンデンサーで詰まってるのか、まあ言ってみれば抵抗で詰まってるのかなんじゃないですよね。まあちょっとややこしい、コイルですね、コイルだとすると、コイルで詰まってるのかコンデンサーで詰まってるのか、まあどっちにしろ、まあ、インピーダンスってことはないじゃないですか。要するに抵抗があるわけですよ。抵抗があってね、この電気流れなくなってるわけですよ。でこっちはいつも電池の方はいつも猛烈に動いてるわけ。普通の乾電池と違って、乾電池がなくなるから電気つかないって話だけども、人の場合逆なんですね。こっちの天の電池はいつも完璧に動いてるわけですよ。とこっちなんで来ないかっていうと、こっちの電位が下がってないからですね。電位が下がってないと何が起きるかっていうと、ここ全部その電気の流れが悪くなりますよね。あるいはここに問題があって電位が下がらないということがあるかもしれないね。とこれ取ってやるわけですよ。で私は最初ね、先生にこれ入ったと思ったから、アースですかって聞いたんです。こういう場合どうするかって、これまさにコイル巻いてアースするわけですよ。アースですかって聞いたら、アースじゃないとした、アースじゃないとした、アースではないのかと。アースでないとしたら私は現実界をつなぐんだと思うんです。この気の流れありますよね。ここに並列に回路をつなぐんだと思います。あの機械体が並列につなげちゃうんだと思います。でこっち流しちゃうんだと思います。で並列につなぐっていうのはすごい考えですよね。ここ溜まってたやつをここを電位下げておくんですよ。ここ電位下げといてこっちへ回して出しちゃうんでしょ。だからその多少詰まっててもこっちの電位うんと下げておくと、電圧下げておくとこっちへ流れてきますよね。こっちへ、これが佐野先生のおっしゃる電気を抜くってことなんですよ。並列につないじゃうんですよ。これ並列つないじゃって、で実際どうやったんですよね。であの先生ね、こう言っておられたんですよ。この電気抜きたんじゃここ何があるかっていうと、まず中は磁石とかあるけども、電子をスピンさせてる、電子をスピンさせてるっていう、まあ、スピンという言葉があるんですね。スピンさせてるというか、まあ、ぐるぐる回してるわけね。
で、まあ、回す方法はいろいろあるんでしょうけども、スピンさせて言ってみればさっきの量子、私は量子整列だと思うんですよ。でこれ要するに、まあ、電子のスピンって1回回すとですね止まらないですから、だからこう永遠の発電機みたいになってるんじゃないかと思うんですよ。永遠の発電機がつながるからつなげば自動的にこう流れちゃうんだと思うんですよ。だから流れるんだけども、じゃあこっちとこっち電気さえ買ったら同じだったらこれ流れないじゃないですか。で、あの先生多分言ってられましたと思いますが、この中にブラックホールみたいなものを作ってあるっておっしゃいましたよね。あれは本当だよね。要するにこれどうやってるかっていうと、こう抜いてブラックホールからどっかへ飛ばしてるわけよ。これこの電気をブラックホールってどっか飛ばしてるわけよ。であれ尻尾ついてるんですよ、アースの紐が。でアースの紐ついてて、でもそのアースから空気に出してるわけじゃないと思うんですよ。ブラックホールってはっきり言ってられたから、ここがこっちと同じものなんですよ。天と同じ役割のものあれ置いてあるんですよ。だから天と同じようにこっち抜けるようになってるんですよ。で私はなんかすごいと思ったのは、変な精神の人でこれやったらこっち後髪のブラックホールなんですよ、この出口が。ここ本当に重要なポイントで、まともな人がやったら良き神のブラックホールで、だから素晴らしいエネルギー、蘇生回復のエネルギー出てくるけども、とんでもない邪神の人がやると邪神のブラックホールになりますから、ここどんどんどんどん体悪くなってくるんですよね。人を殺すブラックホールになってきますよね、これね。だからそれが全身邪神の違いですよね。でここすごく大事で、だからまず第一にこのブラックホール何先生だけ作ってますよね。どれ、これ一人作らせない、すっごい明るい先生ですからね、うん、だからここ作れるのはよほどの人だけですね。だからあの先生誰にも任せてません、ね、このブラックホール作るのと電子スピンさせるところ先生のあの先生やってますよね。一回スピンすると止まらないから、スピン回したやつを皆さんで使っていただいてるわけですよ。だからまずここ第一番に天と同じような働きのものをこう微弱電流を流すのを作れたっていうところが私はね画期的だと思うんですこれね。で水晶を使ってるのか何使ってるのか、意外に水晶じゃないかと思うんですね。よくそういう時水晶を使いますから分かんない、それはね。でそういうこと言うのも失礼だから聞いてないんだけども、なんかやってんじゃないかと思うんですよ。でもとにかく吸い込んでいきますよね。でどうなってるかと申しますとね、あれあの真ん中にね銅の棒が入ってるんですよ。銅の棒が入ってて、こうぐるぐるぐるなんか他のハングステンで巻いてあって、でこっちをですねその針と同じですね壺みたいなところにこう置くんだけども、めんどくさい経絡みたいなこと言わなくていいんですね。あれ相当大々的に電気抜くと思えて、かなり大雑把に置いてもね猛烈効くんですよ。で悪いところが痛いって針とそっくりなんですよ。針って悪いところに痛いっていうかね、ズキッとするの、チクッとするのは普通なんだけど、痛いところ痛い臓器に対応するツボはズキッとするんですよ。でも本当はもっと悪いと何も感じない何も感じないんですよ、一番悪いんですあれ。それはともかくズキッとするんだね。だからね肩こりとか痛いところやると痛いんですよこれがね。でだからあれ針と同じ要領で、でもしかもねあんまり難しいそのツボとか言わないでゴワッと電気抜いちゃうんだと思ってたんで、思いっきりこれだから電気流しちゃうと思うから、かなり広い範囲を一気に電気抜くから、これ一気にだから流れるんじゃない。だからやった直後からなんか変わった感じがしたの。あの対談の直前ね、どっか痛いですけどって言ってね、いや肩こりなしねって言うとね、じゃあちょっとやってみましょうって、こうやってやってくれたのよ。大下さん、体にやってられて体がちょっと温かいじゃん、体がちょっと温かいから楽だしね。で終わった後はですね、今度目疲れますねって言ったらね、じゃあ目やってあげましょうってね、ここグリグリグリってね、目のツボっていくつかあるんですよ。この辺にもあるし、まあ手の上もあるんですけど、目のツボってのは針のツボ。でもねもっと大きいっつったらグリグリグリって電気後ろに抜いちゃってって言ってましたよね。いやだからこうやって抜いちゃうんだと思うんですよ。でこれ抜いてってね、 だからこっから抜けてって、この患部に接するところと2つこの電極出てるわけですよ。でね、こうやって使うんで、失礼するんですよ。でこうやってやるでしょ。で先生言ってられたですね、この施術する人と患部と両方から電気が来て、このブラックホールに入って抜けていくって言ってられましたね。こういうことだったんですよ。これこうつけますよね。そうするとこっちの電気は、体内の電気はこのブラックホールから抜けていくけども、私がね、天下のですね、発明だと思ったのは、施術する人の電気も抜いてくれるんだよこっち。こういうのって施術する人が歪んでると逆にこっち変なもん出しちゃうの。よくあるでしょ。例えばね、神主では何でもそうですけども、祈る方に邪神が宿ってると邪神が行っちゃうんだよ。施術する人をクリーンにしないと向こうクリーンにならないんですよ。これができないんだ。なかなかいくらみそぎ検査室やったってですね、難しい。はい、でも何でも全部そうですよ。施術する人の悪いエネルギーが向こう行っちゃうから、施術する人も抜かなきゃいけないんだよ。だから施術する人がこう 手のひら当てるところも同じ電極がつながってて、こっからも抜くっていうわけ。施術する方も変な邪神のエネルギー抜けるようになってるんだよ。あれが私、天下のですね、発明の第2のポイントだと思うんですよ。第1はこの天と同じブラックホールを置いたってところですね。2つ目は施術する人の、言ってみれば電気まで抜いちまうってところですよ。だからこれになると施術する人の変なもん向こう行かないですよ。で、私あなた聞いたでしょ、いやー施術する人がね、なんか根性が回ってると大変なんじゃないですかって聞いたら、いや実は施術する人が終わったら根性曲がってたらおばあさんが偉いまともになってたでしょ。あれだと思う、抜けるから。施術する人はまともになっちゃうと思うんですね。で、もう一つあると思うんですよ。要するに電気抜けてるときに患部から電気抜けますけども、こっち見てると電位差が違うから電位差の違い感じるんだと思う。とか全部平行になっちゃうと電位差はこれなくなります。体内とこっちと両方平行になっちゃうと。だから先生やったらわかんない、抜けたって、抜けたって、抜けたっていうのは、これは私の感覚だよ。多分これ電位差がなくなったっていうのをなんか感じるんだ。いや、だからそうするとまさにこれずっとぐるぐるぐるぐる回るんだ。だからこれ病気を治すってんじゃなくて、鍼灸針灸と同じで体のエネルギーをどんどんどんどん回すわけです。ということは、この世界を理解するためにまず最初に知らなきゃいけないのは、っていうかこれが分かんないとどうもならんっていうのは、目に見えない解放学の中で経絡っていうものが存在して天とつながってるというイメージがないとこれ全く理解できない。2つ目は禅のブラックホールというものがあるということは理解していけない、これ全く分からないです、ね、この2つは大自然の大宇宙のエネルギーの世界ですね。大宇宙の物理学がこの世界ですよ。要するに天は全てを完璧にする力を持ってて、それをこう、それがうまくいかないのは気の流れで、その気の流れの乱れがいろんな病気になるわけです。病院からやってるんじゃなくて、まず気の流れ直しちゃうと病気も治っちゃうという、全部話が逆になってるわけです。で、引き込む力の方なんですよ。引き込む力を、だから言ってみれば今みんな足し算でやるでしょ。薬飲ますとかワクチン打つとか引き算なんですよ。こっち余計な引き算を、ゴミを全部どぶさらいするとどんどんきれいに流れみたいな感じでね、きれいにこの経絡を整えちゃうとブワーッときれいなエネルギー流れるから、その結果として病気も治るという順番逆なんじゃない。そんなことがありましたよ。だから私は天下の発明じゃないかと思うんです。そうするとですね、この先ね、今までのまあ近代、まあ内筋よりも、要するにあの重力の世界までの話ですよ、ね、目に見えたものを切るとかさ、よかしいですよね。とか、まあ、あとは薬いろいろ立ち上がりしてね、病気治すとか、そういう世界で生きてる人たちとこの世界で生きてた人たちの寿命がどんどん開いていくと思う。だから生活コストがものすごく変わってくると思うんです。 生活コストも、働き方も生活の様子も全然変わってくるんです。足し算の人というのはとにかく全部持ってこなきゃいけないから、まず金がかかるんですよね。医者に行ったってどれぐらい金かかりますですね、薬込んだって金かかりますですね、これはえらい金かかるんですよ。ところが金なんてそうそうあるもんじゃないよね。でも全部金で集めるから、まあ、結果的に貧困になってきます。全部逆転してきますよね。こっちの方は引き算だから余計なもの取るだけで入ってくるわけだから、まあ天寿が何歳かっていうのは人によってそれぞれこの人生の天寿が何歳か違うから一概に言えないんだけども、まあ天寿全うできる。これが本物の健康法ですよ。だからこの気の乱れのところをどうするかっていうときに、だから私はそのブラックホール一つ置いたと、それからその施術さの電気も抜いたと、これは世紀の発明だと思った。何かご質問ある方。
まず第一条件として、
はい、
その赤髪とかそういうところは何だろう、
なるほど、
まあ、施術される側が、要は悪いものを、要はそのブラックホールの中の受け取る条件として、まああれですね、悪いものを天から受けてるのか良いものを受けてるのかっていうところがまず第一分岐点だと思うんですけど、そうしたところっていうのはどうやって見分けるのかっていうところと、まあ、ここにいる人たちは多分悪髪を持ってる人はあまりいないと思うんですけど、まあ、要は日頃のケアっていうのがこれからとっても行いとかそういうところがあると思うんですけど、要は悪い方から良い方向に転換するなんかメソッドとかそういうのはどんなところですか。
とてもいいご質問でございますね。私もその針の先生とかはよく存じておりまして、その方の話も聞いていつも思うんですが、こういうのを受けるっていうのは明るいエネルギーがボンと体に入ってきますよね。これを明確に拒否する方がいらっしゃいます。明確に拒否する方がいらっしゃいます。お祓いも明確に拒否する。で、なんかこう有機関係のものとか、有機関係のものっていうのはですね、まあこれ私理解ですけども、腸というのが、まあ腸の内側が大地ですよね。で、腸の内壁が、まあ、根っこです。ここは吸収するわけです。だから体の中ミネラルを入れて吸収するから、有機農業でもそれから漢方でも同じですね。腸の中で体の外ですから、そこからいろんな、まあ、肥料ミネラルを入れて体で治すんですね。根っこに拒否する方です。針なんか持ってるのか、こういう方が一番厳しいですよ。明確に拒否する方がいるんです。特に命を買った場合、命が買った場合は明確に拒否する方がいるんです。だからもうこれでは絶対治らないというようなケースでも、どうしてもそのなんか変な薬に頼る人とかですね、現実にいるんです。で、だからもうそれは本当に医者の見立て通りの時間で亡くなることが多いんです。残念なことです。でも私のせいはそれさえなければ、本当に効くのかなと思ってやってみて聞いて、ね、気持ちが温まった人がすごく多いです。最初は今の時代ですね、本当に行くかなってみんな思うんだよね。この辺針刺してさ、なんで胃の病気が治るのかさ、え、女の子を出して、例えばね、あれですよ、車椅子の人がさっと立ったって言うでしょ、あれ針そうですよ、針の名人やってくださいよ、ね、針の名人なんてやるとですね、医者からね、あんた半身で一生足立ちませんという人が立っちゃいますからね。まあ、針と同じですよ。で、全然難しいことないですからね。で、結局だからそういうのも最初は針刺してますからと思うんですよ。あんたら調子よくなって、だんだん感覚も乗ってきて、だんだん力入って立てるようになるわけですよ。こういうの経験すると、はあ、効くと思います。だからほとんどの人は一番初め半信半疑なんだけど、まあ、ちょっとやってみようかってなると、わかるわけです。だからそういうふうに考えると、よほどもの人たち以外は、まあ、大体 OK。 チャンスがあったらやってみて、チャンスがあったらやってみて、で成功したらなるほどなと実感するということだと思います。はい、はい、どうぞ。
私以前気功とかやってて、
はい、
その時にクリスタルを、ね、使ってこう、クリスタルをはめ出して 見たくして掃除するように身体の力を筋肉するとめちゃくちゃ気持ちよかったっていう体験をしてるんですけど、自分がやった時と同じ効果が相手に出たんで、これは何だろうなと思っていて、今 お話の中にクリスタルヒットを使っているよねっていうお話あったんですけど、それどうしてそういう組み合わせがいいのかなっていうのはずっと知的に興味あって、もしご存知で教えていただきたいのと、あと自分がもし邪神があったり、あるいは施術者が邪神があって、その人がそのクリスタルを持つとそれが入ってきちゃう、そこは怖い。2
つ目はその通りです。霊差だから、その持ってる人間の方が憧れにするとこっち向こうじゃないじゃないですか。並列につながるわけだから、その人と天と並列に回路つなぐわけですから、だから流れちゃいます。自分のがその変な電位が高い、要するに自分の方が電位低くなきゃいけないんです。吸い込まなきゃいけないから、吸い込まなきゃいけないから変電位低くなきゃいけないですね。それが高いとこれが邪神になっちゃうから、だからやっぱり精神者の問題って一番大きいんです。一番最初は始まりご質問がありますかね。高先生言ってたでしょ、いやマグネットなんかでこの電気を肌の近くまで持ってくるのはいろいろあるんだけど抜けないんだよなって言いましたね。これだと要するにこういろんなの金属とかなんかプリスも慣れますよね。手だけど慣れるやりますよね。そう、確かにね、この周りはなんかですね気持ちいいですよね。間違いなくこうゴルゴルやったりね。しかし電気は抜けないっていうのはやっぱそうなんですよ。電気は帯電だから、この量子の整列が乱れたままであることはなかなか根本的に治らない。針っていうのはですね、これ外側が700あるんです、人間の体に700あって、左手の人差し指で針探してって、ツボ探してね、でここにこう打つわけですよ。でだから言ってみれば左手でこの電気の流れみたいのはここだっていうのを見つけて、で右手でこうやってね、でこの深さがあるんですよ、針も深さがあるから深さ見ながらやってて、だから右手でその電気の流れを見てんじゃないかと思って、でこう起きていたなと。で要するに針は体の中に入るでしょ、中に入れないと抜けないんですよ、電気外側から抜けないんですよ。で先生言ってたのは、その俺は外側から電気抜くことができるようになったんですね。これがだからさっき言った電子スピンを使ってると思うんですよ。要するに電線の上に流れが見ないですからね。電線の上に流れがなくて、この電線みたいにこう離れていてもですね、これやっぱエネルギー飛ぶんだと思うんです。飛ぶ、要するに体があっても同じようにこの電子スピンが向こう側に行くと流れるんだと思うんです。だから流れたような形なんだと思うんで、この辺りがだから、すごい世界です。量子整列ってやつを体の中と外でこう強調させてできるようにしたんでしょ。だから針と同じように中の電気抜けるんで、だから撫でるのよりもはるかにパワフルだってことだと思うんですよ。これは私の理解で、ね、ちょっと先生が聞いてはいけないけど、何で思ってますか。
私は宗教も知りませんけど信仰心というものは持ってます、
はい、
それで私は自分の心を見ないというのは自分の心遣いから来るって思ってるんですよね。神様の教えだったので、だから例えばこう抜きますよね、悪いもの。でもその後また心遣いが現れたらまた一つになってくるんじゃないかと思うんですが、というのは方向的にその抜いてもらったらあといい心を作る使うようなそういうような指導というかそういうの必要だと思うんですが、いかがですか。
その指導は受け入れる人と受け入れない人いますよね。
でも例えば抜いた場合もまとめるような心遣いしてるとまたそういうものが入ってくるんじゃないで
しょうか。それ入ったから何度もやる人いるようですよ。何度も何度もね、何度も何度もやってると気持ち変わるかもしれませんけどね、なかなかね改心迫られて難しいんですよ。改心を迫るとなかなか難しくてね、だからまあ体が楽になってだんだんこう気持ちが溶けてくるぐらいやらないとですね、本当になんか厳しい人を導くのはなかなか難しいと思います
。ちょっと今のお話とも違います。アイランでですね、CS60 の開発者の方がですね、夢の中に出てきて、で夢の中にこう、はい、こう入 回転して
使える
したような話っていう、まあ、びっくりしたんですけど、まずあのそうなんていうか、まあ、天の境地か、なんかそれが降りてくるような感じかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとその境地に近づくっていうのが生きるかどうかさすがに難しいと思うんですけど、その境地に向かっていくにあたっての何か心構えとかヒントとかあれば教えていただけないかなと思いまして、
私実はそういう素晴らしい夢は聞いたことがなくてですね、とんちんかな高等向けの夢を見てですね、なんか一回ね、ケーキ食い損なって見たことあるんだよね。あれはね、嫌だ、残念なんだね、もう食べるとこ冷めちゃったわけよ。あの時はね、夢の中で冷めなくて、一生懸命たら覚えててね、食い損なって言ったから、私はすみません、あまりそういうのはよくわかんないんだけど、しかし、こういうことがあると思うんですよ。直感とかいうのも、まあ、夢の一種だとするとですね、ここをしっかり流れていて、抵抗、インピダンスなく流れていて、必要なものは全部聞こえてくるはずなんですね。夢であろうが、それから生きていようが、起きていようが。だからここをちゃんとやってるといいはずです。例えば神社ってありますよね。神社っていうのはこれ同じように、ここは人ではなくて大地ですよね。大地の上にも経絡があって、経絡の壺のところにお宮が建てるわけですよ。あれは実はですね、私こう思うんですね、お宮があってこうまあ乗り方とかありますでしょ。この先生は電気でやってますけども、量子定律だと思うんですけども、同じようにこれ言霊でもいいし、音叉でも全部同じだと思うんですね。音叉でも音で、要するに全部あの振動ですから。ですからそれでこうやってるんで、例えばこうガーッと大地の経絡だって流れてると、でそこで、まあ、音叉なりですね、ノイズをしっかり上げると、自分の中にしっかりとした点と同じその全のブラックホールがあれば、こっからエネルギーが大地もあるはずですよね。こっちへ。ところが自分が、いや、あれをやってください、大学入試させてください、商売は成功させて、大地が出てたら一つはまんないよね。だからやっぱりこれあれちゃんと、だからまあなんか解決されなんかお悩みをするったらいいんですけども、こう気を整える、大事な気を整えるために祈ろうと思ったら、限りなく私しかないとダメだ。限りなく私がなく、その大中のそのブラックホールからのエネルギーをすがすがしく自分でこう回さなきゃダメ。そうしないとこっち電気よどみが消えないから。でこれすがすがしくやると、ノリと上げた後自分がすがすがしく、お豆苗を立てるって言いますよね。お豆苗のものすがすがしく乗り立てた時って本当に不思議なお豆苗がありますからね、うまくいったというふうに理解しておりまして、自分自身もすがすがしく、だからこれをよく昔から無にするとかいいじゃないですか。座禅をするのもそうですよね。そして電位を下げないわけですよ。電位さえ下げとけば、まあそれ座禅だろうが何でもいいんですね。私はレイン下げた時は早いものが入ってきます。だからそれは夢中ってことじゃなくても、ふとした起きてる時の思いつきでも私は歩んでると思いますと私は思ってます。いいですか、はい、
先ほど の量子整列の話ですけど、私の印象から言うとですね、人と人だったらその共通するものは水かなと思うんですけど、水のせいですっていうか、大体病気の原因のほとんどが体内に水が悪いと、水が悪いっていうよりはさらさらに流れない血液なんです、こんな物理的なこと言ってもしょうがないんですけども、そういうものを、まあ、実は簡単に先ほど の電子的にそれをバラバラにする技術というのが実はあるんですね。
浦さんのやつ、
そう、僕がやってるやつはそれなんですけども、それもやっぱり夢のお告げなんですけども、それで糸一つ電子がピョーって飛ぶと、水って簡単にバーッとばらけるんですよ、でそういう現象によく似たなっていう、まあ、感想を持ちました。
素晴らしいですね、
はい、体もあったかくなります、
はいはい、
でこれ言っちゃうとあんまり僕は光 使っちゃうんで言わないんですけども、今のところ工業的用途しか使わないんですが、
はい、
なんかそっちやった方がいいなっていうのは今感想を落としてもらいます。
はいはい、だからおっしゃったような量子技術を含めて、まあ、量子的な働きはどの場所で起きるかっていうと、水の外出っていうのかな、これだね。ね、水の世界の中で多分起きてますよね。で、水の分子が多分それを媒介してるだろうと私はそう思います。水の分子って不思議ですもん、はい、多分そうだと思います。だから水がないとなかなか難しいんじゃない。だから水があると逆に言うと生物が成立するっていうのもそういう原理なんじゃないですかねと思ってます。あともう一つですね、なんか見ててあったのが、その大きなシナリオは何ですかっていう話の中で、この今世の中混沌としてるから大きなシナリオとともに生きるってどういうことなんですかっていう話があったんですね。で、今の天の話もそうなんですけども、基本的にさっき今言ったように銀河座と申しましたね。天のエネルギーが、天がプラスだと体がマイナスなんだと、こっちに引っ込んでるって話しましたよね。だから、ね、力が働くってのは引っ込むエネルギーなんですよ。電池を持ち出すエネルギーって言ったらこっちに引っ込むエネルギーなんですよね。要するに全部逆になってるんですよ。だからその実と虚といえばですね、これ全部逆転の世界なんですね。例えば実を現実だとするとですね、虚の世界が想念じゃないですか。トランプなんか見ててすごく思うんだけど、あの人は想念の世界で仕事をしてるんですよ。だから想念の世界に全部そのストーリーがあって、これね、例えば現実って昔からなんか地球が大宇宙まで現実がこっち時間としますかね、こっち時間とするとですね、ずっと一番初めに大宇宙がそのボーンと生まれますよね。 ボーンじゃないんだな、一番初めはですねモコモコモコとしたところにこっちが生まれるって書いてあるね、富士古文献に。このボートにしていきなりこっち側の直感始まるわけですよ。大宇宙ね、これ虚の世界の大宇宙、天地も何もないとか、そこから全て始まって天地が何かなんかして、まあ太陽系がのずっとできるんだけど、まあ、こういう話が富士古文献に書いてあるんですよ。この世界は実も虚もないんだ、まあ、全部虚と言ってもいいです。そのうちこれが天地が分かれてきて物質と物質でない世界が分かれてくるわけですよ。これがやがてですね、まあ、言ってみれば重いものが物質ですよね。物質で軽いものが、まあ、言ってみれば想念の世界でこう分かれてくるわけですよ。2つにね、分解してくるわけですよ。こう対立、二項対立みたいに例えば分解してくるわけですよ。でこっちの方が今言ったその実の世界、こっちが虚の世界ですよね。でこの時にこっちがデタラメ放題をやってたわけでしょ。それは聖書にもそんなこと書いてあるし、神道もそうですね。例えばイザナギザナミの物語、イザナギの夢の国行っちゃった話、そうでしょ。こっちがなんかめちゃくちゃなわけですよ、物質の世界が。で、ある時物質の世界が全部取り払いになるわけですよ。お前らええ加減にせよと、ノアの箱舟構成みたいなことが起きるわけですよ。お前らええ加減にしろよっつって、天がこっちをバサッと止めちゃったんで、全部終わりにさせちゃったわけですよ。全部死に返させちゃったわけですよ。だからほんのわずかに人しか残んなかったのがノアの箱舟構造みたいなやつで、ああいうことが何回も何回もあったわけですよ。いろいろ調べてみると大洪水って結構あちこちあったわけですよ。その時ですね、この時に実世界は全部どのみで生き物死んじゃったけど、こっちはちゃんと生きてるってことに、人死んだってそうに生きてますから、でたらめ放題やって物質世界をぶっ壊した人間のそうに生きてるんですよ。どこにいるかって今でもいるわけですよ。この辺に何百万年前の動物だとか何十万年前の人間の地球をぶっ壊しちゃった、ぶっ壊す寸前まで行った連中の悪い想念は今でも厳然としてあるわけですよ。そうするとね、天地揃って世の中を良くする、まあ、こっちを天としました、地としました。天地揃ってよくするっていうことをもしやりたいなら、 最大な問題はこっちなんですよ。こっちは、はっきり言ったら大洪水とか大津波だとか火山だとかで、だってみんな死んじゃうから、こっちは俺が簡単なんですよ。問題はこっちですよ。どうやって太古の昔から悪い人間の想念を直すかですよ。八幡原のさ、なんとかね、お化け屋敷なんて、これがこれをどうやったらクリーンなお屋敷に変えられるかですよ。皆さんどうやる。いや、これはね、こういうことでしょ。ここで一回ドーンとあったと。ここで、まあ2000年前とか、まあ5000年前、5000年前とかいろいろ言われますけども、ここで宗教を生んだんでしょ。宗教っていうものは作られる。宗教ってのは生きてる人間に改心させるためにやるわけですよ。救世主もそうでしょ。だからこれが神道もそうだし、仏教もキリスト教もヒンズー教もみんなそうですよ。宗教ってのを生んで人々を改心させるわけですよ。でこれ全部終わりが書いてあるんだよ。ある時までにやらないと間に合わないって書いてあるわけですよ。地上天国って話もそうですね。極楽、まさにあの弥勒の世もそうですよ。あるところまでやらないと間に合わないって書いてあるわけだから、急ぎ急ぎってわけですよ。じゃあ改心しないとダメで、改心するって意味はこの先は悪の想念が使えなくなるから、これ改心しないとこっち生きられないから頑張れ頑張れってわけで、まあ三大宗教で2500年ぐらいだから頑張れ頑張れ改心だ改心だって言ってやってるわけですね。これね、ちょうど今ぐらいの時期にも来てるわけですよ。で一番最後にひっくり返しどうやるかってなかなか難しいから、これはちゃんと神がシナリオを作って人に教えてるんだよね。キリスト教だったらダニエル書だとか黙示録だ、神道だったら大元の出口直だとか鬼三郎だとか、一番最後のシナリオは生きてる本人もよくわからないから、ここなんだよっていうことを2500年ぐらい前から一番最後のところのシナリオはちゃんと書いて教えてるわけです。みんなそんなものは単なる神話だろうと思ってですね、思ってないけど、あれは一番最後の時のアクターたちに、俳優たちに言っとかないと誰がその後教えてくれないから、これがシナリオだったら教えてんだと思うんですよ。トランプ真面目にあれやってんだと思うんです。大真面目に、てか大真面目にやらないとそのこれ決着つかないんです。ずっと伸びちゃってだと思うんです。ここがポイントで、だからこっち見てやってるんですよ。そうなんですよ。で多分成功しつつあって、成功しつつあっていよいよこれ終わりなんですよ。でこれ切れて、だからこっちはそれに悪の想念がねもう消えちゃうわけね。悪の想念がまあ大体ここで、悪の親玉かな、悪の親玉がもうここで完全に終わりで、あとはスーッとこうどんどん消えていっちゃうから、スーッといなくなっちゃう。でこれいなくなるとさっきの新種6時じゃないけども良い循環を止めてるやつがいなくなる。ぐるぐるぐるよく回りますよな。ただ難しいこと言わなくたってさ、人間元気になりますから、悪の想念消えてると、こういう仕組みじゃないかと思うんです。で悪の想念は必ず今の人に宿るわけですよ。で想念だけじゃこの世に何も行動できないから、今の人間に宿るわけ。だからディープステートだとかさ、でなんか心中主義者だとか、今ではねこういうのになるんです。だって弱い人なんですよ。弱い人に宿るんですよ。弱い人じゃないと悪神宿れないから、悪神変なこと言うとお前何バカも言ってんだと、そんなね神があんなバカなことするわけないだろうと一言言われちゃいますから、弱い人のとこ来るんですよ。で弱い人が今度恐怖に怯えてうわっとお酒するから、これが大変なんだ。でもそれはね、その人に悪神がついてるからなんですね。人と悪神両方見てやらないとこの世界成功しない。だから例えばワクチンなんか典型的だと思うんだけど、ほとんど恐怖に怯えてる人はワクチン欲しいって言う。悪神に取り付けられてるわけじゃないんだよ。だからこれがお前悪いって言ったってさ、恐怖で怯えてんだから、なかなか難しいんだよ。一番いいのは渡してやればいいんだよ。渡してやればいいんですよ。で、黙示録に書いてある。獣の刻印を打たないと買い物できなくなる。だからシナリオ、そういうふうにやんないとこれ、完結しないんですよ。やれないんですよ。やるしかないんですよ。 で、あと助けてほしかったら天にお願いすればいいんですよ。奇跡をお願いするんですね、こういう時って、ね、でそれが まともな真面目なやり方だと思います。この転換期はそれが一番真面目な仕事の仕方なんだと思います。他の方法をやると一つも噛み合わなくてこれ治らない、なんと大真面目にやってるように私には見えます。ちなみにダニエル書の例の最後のね、ダニエル書のところのほら最後のなんだっけ、あれは50日間ぐらいの時あるじゃないですか。あれが1月8日で終わるわけですよ。終わったわけですね。一番最後のところでのカザフスタンの事件が起きるわけです。カザフスタンに閉じこもってた悪党たちが蹴飛ばされて追い出される事件がまさにこの1月8日の2日ぐらい前かな、6日ぐらいから起きたでしょ。もうすげえなと思ってこう見てるんですよ。だからやっぱりあの2500年前から最後こういう品で行きますからってちゃんと台本があるわけ。あの通りやってんだよ。要するにじゃああの通りやってるってことはこの想念の世界と今生きてる自分の一体感がちゃんとある人でないといけないわけ。これは信、これを信仰心って言うんですよ。信仰心が相手でないとできない。こっちの世界と交流ないと、想念の世界と交流ないと何のことだかでも分からないと思うんですよね。というすごい状況。あともうちょっと、もう相当決着つきましたから、もうちょっとだと。例えばですね、出口直って言いますよね、大本の。あの人のですね、明治25年に書いた最初のですね、お出先があるんですよ。一番初め、明治25年の正月の、あれは最後は何て書いてあるかというと、神と学の力比べって書いてあるんです。神と学の力比べで、神やかす、学の世は終わったぞよってことで終わってるわけ。だから去年ね、UFO の秘密ですよ。UFO の秘密は、この悪の存在が形になったもの一つが UFO なんですね、これね。ええ。この悪の存在が形になったもの一つが UFO なんですよ。あれもだから人々に変な宗教を振りまいてる。邪神の形になったものは UFO ですから、一つはね、変な宗教を振りまいてるわけです。で、こういうものについて、この上の世界を考えないと、現代学で説明できない、すなわちこれは今の世界説明できないとアメリカ政府が発表したわけよ。あれ実は最初に決めたのトランプですよね。それはバイデン政権で発表したわけで、まさに去年こそ神と学の力比べで学が負けたって、この物質文明で一番進んでるはずのアメリカ政府が自ら発表したわけですよ。でちょうどだから来年、しかもその来年くらいからはダニエル書の最後の一巻もあって、いやなんか本当にすごいスピードだなと思いまして、だから今年以降はね、これはもうこっちがもうどんどん効いてきますから。先ほどの CS60 もそうだけども、もっともっと建設的なところに行けばいいんですよ。後ろの方の話はもう尻すぼみですよ。どんどん尻すぼみだから、どんどん新しいことをやっていけばいい、まあ、私はそう思っております。まあ、ここはそういうことです。これ何かご質問ございますか。
あの今おっしゃったそのトランプがやってることっていうのはこうつながってるができてて、その目視録の通り、ダニエル書通り、あのつながってるからもう分かってやってることだっていうことで、でつながってないとできないことだっていうことを考えながら、おっしゃってた一つのことが気になったのが、その恐怖が動いてる人たち、まあもうワクチンを声こがれて飛びついてるわけですよね。でその人たちがもう与えてあげればいいんだよっておっしゃったじゃないですか。それがその、 あのそのシナリオっていうか、その宗教的なシナリオ通りで、もうその通りやらないとシナリオが確実に向かわないんですか。
そういうことだと思います。
そんなところ
を
もう少し噛み砕いています。
いや、あれだってみんなワクチン拒否したら、その人たちの恐怖ってもっと変な形でおかしくなっちゃう。だからとりあえず渡せばいいんです。ワクチンを安心する。なんかさっきの話で足し算すると安心する人っているんです。外に何か持ってると安心するって言うんですよ。薬を手にするとか、金を手にするとか、権力を手にすると安心するって言うんですよ。私はね、じゃないと恐怖の恐怖を呼んで大混乱です。とりあえずワクチンは、まあ、100% 死ぬわけじゃないでしょ。私よりもいいんですよ。何よかったと思うかっていうことだと思います。
このストーリーはそもそも私恐怖を煽るためにあの騒ぎが起きたっていう。
そうじゃないですね。要するに信仰心が足りない人たちが恐怖を見るわけです。 要するに信仰心が足りないというのはね、この天の世界とつながってないと、物質界しかイメージないと、何かあったら恥ずかしくないじゃないですか。医者行くにも金がいるでしょ。で、体の病気治すと薬がいいと思うでしょ。恥ずかしくならないじゃないですか。さっき言ったように天からエネルギーがぐるっと回ってね、手柄と上手に整えたりは天のエネルギーがぐるぐる回るから、自分は逆にマイナスなんだと、電位が低いんだから引き込んじゃったら全部治るんだよというのは、この天の構造を分かってて初めて分かることでしょ。普通はそう思ってないじゃないですか。足し算して治さないと、薬飲んで手術やって何かして金も持って権力を持たないと生きていけないと思ってるじゃないですか。これは信仰心がないって言うんですよ。だからこの全ての宗教は信仰心を持てと、持てと2000年ぐらい言い続けてましたよね。ところが例えば出口なおは最後の最後になったって分かってるのは100人のうち2人ぐらいだって言ってるんですね。100人の3人か言ってるんですよ。まあ大体そんなもんじゃないね。であとはだからやっぱり足し算でないと生きていけないと思ってるから、でもそれを全部殺しちゃダメなんですよ。全部殺したら意味ないわけ。また元の木阿弥でね、そしたらまたでみんな殺しちゃったと、全部サランになっちゃってまたやるわけです、同じこと。だからその恐怖と怯えてる人たちを安心させて何らかの方法で悟らせなきゃいけない。だから何度も何度もやったら病気になったら、違うようだなと、自分は足し算やったけど引き算で治ったなって経験を脱出するとだんだん回収するじゃないですか。それから金がなくたって成功するとかね、権力なくたってうまくいくって経験すると成功するじゃないですか。これを広げると結果的にそれと信仰心を持てるんじゃないですか。それが世を よくするってことだと思うんです。そういう人たちがもっともっと元気よく、そういう人たちほど楽しく元気に作れる、暮らすようなことを作ることが、こういうのを再現するということです。立て直すということでしょ。
恐怖心を持っている他人人がいる間は、あれのこれだと、あれのこれの例えば筋力に行ったり、お金にしがみついたり、何かいろいろ組織的な仕掛けをしたり、悪だくにすると、そういうことにつながるから、そもそもの心理恐怖心から、そういうのが解放されていくと、こういう精神状態を作ることが起きないと、いつまでたっても、手を下に失われ、形を変えていろんなトラブルが起きて、アップが消えないと。なので、そのあたりを無駄無償して、決して消すためにも、今これが必要なんだと。こういうことでしょうか。
そういうことだと思いますね。まあ何にも恐怖する意味はないんですけどね。要するに世の中は切り役と切られ役ありますから、いや苦労はするんですよ。でも恐怖じゃないかな。そこのところが理解できると、何事もですね、厳しいことも辛いことも大変なことも元気よく生まれて突破できると。それだからまあ言うのは簡単なんだけど、それを実際そうなっていただけるようにこう運営するのが良い世の中をするということ。難しいことはないと。
今の話を聞いていると、まず作った人がものが、それが正しいか、正しいというか善というかいうものであれば、
CS60 のこと
です。そうですね、はい、善というものであればいいんでしょうかと。あと例えば今のワクチンの接種されるということだって、正しいものというか善であればいいですけど、その中に悪があった場合は、この例えば CS60 の設置しても危険じゃないですか。
だから CS60 は一番真ん中のブラックホールは西村先生お作りなんて言ってますよね。だから大丈夫です。
そこら辺がね、どんどん曖昧なんですけど、それが本当に正しいのか間違っているのか、神様が判断するしかないようにですよね。一応
結局だからそれは、うん、すくすく元気に生きるか、もっと暗くなっていくか、結局だから植物にこっちの肥料をやったら元気になる、こっちの肥料をやったら枯れていったと、まあ、そこで判断するしかないでしょう。
ということは、実証されて初めて、とか薬じゃないけども、薬と治験をやっていっぱいあって、その中で、ほぼ、試験的にそれが実証されれば、まあいい方にね、実証されれば、これは善だというふうにして、まあやろうじゃないか。たとえそれがなんか、1% でもおかしかったら、それに対応するような、先導策を立てようじゃないかということになるんですか。
まあ、っていうか、その、実証がなかなかできませんよね。まあ、はっきり言って、あの世界だから、基本的には普通は、聞くか聞かないか、2つですよね。悪神を持って呪い殺そうっていう人が出てくると別ですよね。あれもって悪神を持って呪い殺そうって言ったらおですけど、
よくインチキ番組の人を売りつける人っていうのは本当に商売がないじゃないですか、はい、それ引っかからなければいいけどと思っちゃうわけですよ。
それはだからそれ判断しなきゃいけないんですよ。そのやってるもののブラックホールがどっちに打てるか、大体それはやってる人の人柄でないとわからない。
今の質問すごくよくわかります話が急にね、レベルがね、次元が違いすぎてなかなか僕もあれ見させてもらって結局特許を取れないんですよね。実証してるのは今の科学っていうか技術では特許取れないんですよ。だからそれすごく難しい話だと思うんです、今日の話はね。
ですから、はい、現実的にはですね、ああいう技術を使って健康を保つ人はほとんどコストかかるんですよね。でも使わないとえらいコストがかかるじゃないかって。だから使えるようになった方が絶対楽に生きられるんですよね。それが今の現実ですよね。
結果が良ければ僕なんかいいと思うんですけどそういう判断
で。そうですね、
先生ね、ちょっとこれ質問や提案なんですけど、はい、まあ、今日みたいに急にレベルが上がっちゃってね、まあレベルが上がったって言い方どうかわかんないけど、時空が違うと同じになっちゃってると思うんですよね。で、うちの先生が藤原先生と愛さんとかマドマゼライさんとか土井橋先生がやられてる未来会議ってある時なんですけど、それを聞いてるんですけど、あれをここで一回やっていただけたらどうかなと思ってるんですけど、
各先生忙しいからね、簡単に読めないんですけども、レベルが高いというかですね、まあ神業の世界って本当この世界だし、今まではレベルが高いなんか知らなかった世界なんだけど、もうこれが日常になってきちゃったんでしょ。日常世界になってきたってことだと思うんですよ。でこれを使うとえらい楽に暮らせるんだけども、これ使わないと、まあ言ってみればね、飛行機で行けあっという間なんだけど、飛行機は船で行くって偉いことだというような今感じなんだと思うんですよね。なんか試してみて自分で納得いったら使って、なんか良かったなと、一番だと現実的な対応の仕方だと思いますけどね。
なかなかね、人間が育ってきた観念変えられないんですよ。
まあそれは
一番ポイントじゃないかなと思うんですよ。
残念ながらそれは一人一人の問題だ、個人個人の問題だ。
まあ、ちょっと私が感じてて思ったのは、なんか皆さんが多い、私は特に仕事しててよく思うんですけど、目に見えるものとか数値化できるものだけが正しいと思っている方が非常に多いですよね。だってこれだけこうとあの政府の情報とかでたらめだらけで
国交省がね、あいつら悪いな、
本当にもうね、ファウチだってよく調べてみれば、エイズの時からね、HIV ウイルスっていうのが、あれは微毒、弱毒性のものであって、それに対するワクチン作ってたのだと、もう そもそも要は、金銭的な物質的価値を、なんだろうな、評価しすぎたわけですよね。で、要は、何を言いたいかっていうと、想念で仕事するっていうところの概念を、あえて定義づけをするっていうところを考えると、要は人をどういうふうに生きたいのかっていうところ、どういう私はこういう人間なんだっていう思いですよね。そこに全部集約されるんじゃないのかな。そこって別に物質的に何も、まあ、特許とか数字とかそういうところに評価されるわけではないんですよね。それが正しいって何が根拠なんですかって話ですよ。だから何ですかね、ラットタワーが大事にしてるっていうのは、アメリカの人たちがどういうふうな人生を生きていくのか、人生の終着点がどこなのかっていうところが、どういうそういうなんか思いを持って政治を多分彼はしてるんだなと
そうでしょうね、うん、彼はだから未来に対していつも明るいですよね。
そうですね、
だからものすごく明るいですね。
人が死んだ時にどういう思いで死んでいけるか、じゃあその要は終着域に行くために一日一日どういう思いで生きていくのか、悪い思いでお金ばっかとかデータとか気にしてる人はそこにしか目がいかないんで、そこのデータに行くためにどういうプロセスを立てるかしか考えてないから、そこに無理やりこう論理が強引になるんですよ。そう、自然と調和なんて絶対できない。
かなり強引ですもんね、
うん、かなり強引ですよ。
金融もそうですよ。
いや、もうシステムもそうですよ、ぶっちゃけて言うとあもう本当にもうなんでそんなバカに説教するんだろうっていつも思ってるんですけど、なのでまあちょっとあれですけど、やっぱそこをね思って生きるっていうところはなんかどういう定義づけっていうのが大事なのかなっていうところは、多分21世紀っていうかこれからの時代に結構大事なのかなと思うんですけど、
まあ、愛と調和っていうのが一番上にあるとすると、それを今のこの自分の人生で具体的にどうする、この組織でどうする、で今日どうする、順番にこう落とし込んでいくわけですね。そのあたりをやっぱこう考えながら生きないとなかなかうまくいかない。でそれだからそれを形にするときにやっぱりこの世の実力がいるわけですよね。そうでは形にするとこれまた大変で、この世の実力が必要ですから、だからやっぱこの世の実力もやっぱりちゃんと持ってないといかん、全人格的な教育をやらたら、まあ話がいつもと戻るわけです。
もう思うんですけど、
はい、
101匹の猿じゃないけど、人々の尊厳って大事だと思うんですよね。そして正しいものの考え方する人が増えれば、世の中いい方に回ってきますよね。
はいはい、
だけどそこに乗ってくるのは大変だと思うんですよね。いろんな人がいるからね。でも絶対とかってやらなかったら、ひどいとなっちゃうから、いろんな方法でいいと思うんですよね。今日先生がお話しくださったのも一つの方法で、それに集まる人もいると。だからみんなそれぞれが分かった人を発信して、世の中にこれからその目が見えない世界、それを価値観というか、いいようなみんないい方の心に乗ってくれるような一人一人が動かなきゃいけないと思うんですよね。だからそのまずここに来た先生の教えを受けている方がみんな、まあ、ばられてると思うんですけど、一人でも、まあ、見合していく、それしかないような気がするんです。
ありがとうございます。私の見るところですね、昭和が終わってからそういう人がどんどん増えていくわけです。少なくとも日本は30年前からその壮年の世界を広げる人たちが世の中の主導権をどんどん持っていったわけです。反対に物で物を動かすか、物で世の中の人たちの権力がどんどん規約が薄れていったわけです。日本はだから相当進んでいると思う。問題はいまだに二元論であたふたしている中国だとか欧米社会、人間の止まらない敵か味方かでやってるから、お前があるんだってなってる、あれをどう解釈するかね。いやだからそれトランプがやってて、ちょっと私も最後は想像つかないと思うから取り出してて、ただまあおっしゃったことその通りで、やはり皆さん自分が納得しないことは人には伝えられません。自分が納得した範囲でね、こう染み出すようにねやっていくといいんですよ。染み出すように、あるいはですね熱伝導ってよく言うんですからね、熱伝導ね、熱がこう伝わるようにね、なんかやってきますよね。食べ物いいかな、
すごい勢いになっていいなって思ったんですけれども、はい、あの私はね、あのデタラメマシーンをですね売ってる怪しいおじさんなんですねあのこれ実はどうも認めてるんですけれども、少なくともですね今から20年前、20年前は本当に怪しいおじさんだった今でも怪しいおじさんなんですけどね、今こう壮年の世界で、あの先生がおっしゃってた、例えば量子配列なんて言ってる、その物理学的な整列なんて言ってる、物理学的にどういうイメージを持つのかみたいなことが一つの、あのまあ量子力学っていうか、その先の物理学の今テーマかなと思ったんですけども、例えば私が今壮年で生まれたやつは、あのフリーエレクトロンという、まあ、自由電子ですね。自由電子で世の中に何秒存在できると思いますか。何秒間生きてるか、自由電子です。なんとね10のマイナス18乗だって言われてるんですよ。 ピコ病の100万分の1の100万分の1ぐらいぐらいしかパッとこう出てこないそのものがある働きをするんです。さっきの針かもしれません、それね、ピッと出てるやつはね。でもそれは最初はそうなんですよ。でただそれそうなんだけずっとやってると、これやがてあの本当に怪しげなおじさんになっちゃうもんですから、私どうしてもそれをね、今の分かっている物理学のレベルで証明したいっていうことを一生懸命やってたんですよ。そしたらあるんです、やり方が。あ、こうやら証明できるみたいなところが出てきたのが、ひょっとしたら CS60 にもあるかもしれないなっていうようなことを感じたんですね。ですからずっとそのままずっと壮年で進んでいくと、やっぱりこうあちらの人間というか、あのいわゆる なんていうんですか、そういうのね、こういわゆる宗教があった神があったたちはだけじゃやっぱり生きていけないよと。
まあ、でも小川さんね、想念は形になるわけですから
、はい、ますね、
だから必ず出口は物質にあります
ね。ありますね。だからその出口が今の物理学で証明できるんだったらやっちゃった方がいいよみたいな感じですね。だからそれが染み出す、ね、まあ、じわじわとこう熱伝導するみたいなイメージなのかなっていうふうに。
それでいいと思います。押し付けてもなかなかね、
なかなかダメですね。まあ本当に信じるもんだったらやってみみたいな感じでやってると、やっぱりね、本当圧倒的な結果が、まあ、だんだんなっていくみたいな世界を今実感してます。
それが大丈夫です
、はい、あの初めて参加したんですけども、はい、非常にあの面白いというか興味深いあの発想ポイントがいろいろあってですね、あの YouTube なんかでも拝見させていただいてるんですけども、で今の皆さんのお話の中にもすごく触発されまして、で今ちょうどそこのホワイトボードの一番右端にT と
時間ね、
時間ですよね。今このお話が今先ほどの、ね、方もそうですけど20年前になりましたけど、この20年後にどうなっているか、今のこのちっちゃな発想が個人個人の思いが20年後にどうなっているかっていう、そこへつなげていくにはどうしたらいいのかなっていう、 それがないと、まさにこれでああ面白い話だなって、私も今日帰って面白かったよで終わって何もしないと、まあ多分私の生活は何も変わらないのかなと。ちょっと
私はですねこう思ってます。財政破綻しますよね、金融も破綻しますよね、医療も止まる、お金も言ってみればお金で物を買うことはできない、医者も病気治せない、それから変なものばっかで、食ったら片っ端したあれあのアトピーになる、こういうふうになって今までの生活の物理的に続けられなくなるっていうのはこの20年間とか、もう10年、この5年ぐらいで一気に進むと。だから今までのやり方がどんどん衰退して、だからぶっ壊れてるでしょ。その申し上げた通り、相場めちゃくちゃで世界めちゃくちゃ。あれは要するにこのエネルギーを使わないで生きていこうと思っても、その生きていけないわけよ。だからそのまま終わりになっちゃうか乗り換えるか、2つに1つが結果的に入れ替わるというか、そういう感じです。戦いというよりも今までのやり方がもう金も詰まり権力も詰まり、リープ制度に繰り返って自滅してるわけ、消えていくからこっちしか残らないという形で急速に入れ替わるんだ。
それが5年ぐらいの次の5年ぐらいなんだよというお考えです。ありがとう。その時間をちょっと
5年ぐらい、
これは
今の
終わりにいくっていうのが形になっているのはこの悪の想念か形っていう。
そうで、悪の想念ってね、何が悪かってやっぱよく分かんないですから、はっきりしてるのもあるんですよ。例えばね、市場原理主義とかね、まあ、はっきりしてますよね。で、政府の運営なんて話はそんな難しい話じゃなくて、まあ要するに金を吸って巻いてるだけのシステムだから、まあ悪も善もなく便宜的な方法でやってるわけですよ。そういうのは終わるのは早いですよね。このと終わっちゃいますよ。だって今まで戦争終わった時だってね、あのカラッと戦争終わっちゃったでしょ。便宜的にやってないものっていうのは終わるのは早いです。ただその中にはね、善か悪かの見極めってやつがあって、だからその中で、まあ、言ってみれば混乱期をますます混乱させない、自分だけ良かれると思ってやってる ビットコインとかね、ああいうやつはそっち行くと逆にひっくり返っちゃうんです。これがダメ、よくわかんないやつ。だからそれはこう遠目で見ながらね、こっちはあの脱線する方かな、こっちは脱線しないかなって、注意深く行った方が多分いいんじゃないかと思うんです。
あの非現実的な話なんですけどあの再現と、おそらくあの人間の今あのなんか社会科学で特に大阪とか大阪私がいろいろと炎上しているというか、
あの医師の会社ですか。
いやいや、あのあのなんか今貧困とか、
ね、あ貧困ね、
あじゃあそこでいろいろその質問方が増え始めていると、で近々はその債券で動きますけれど、世界中のことなんですけど、いつ頃大体ダメかなって感じがします。
例えばね、こう FRB が利上げするって言ってますよね。 JP モルガンの CEO のダイモン昨日6回か7回上げるなんて言いました、ね、今から今の物価上昇率って40年前と同じぐらいの水準でしょう。40年前のアメリカってそれよりもっと大胆な金融引き締めだったんですよ。単なる利上げじゃなかったんです。金利を安定させるという政策目標を放棄したんです。金利を安定させるという政策目標を放棄したんです。でマネーサプライを一定にコントロールするから金出さない。金は世の中どうだろうが物価の安定が一番なんだから、経済を加速させるために株価を上げるために金を出すということはしないと決めて、金利は勝手に動けと市場に決める。中央銀行はマネーサプライを一定にするという経済政策、金融政策を転換したんです。ブワーッと金利になって、でものすごい低い利きたんですよアメリカ。だから80年代の前半って急ブレーキを思いっきり踏んで一旦物価を下げるんですよ。まあちょっと年配の人はあれを思い出すんです。多分誰もそうだと、あのタイミングじゃないかなと。でアメリカがそれやるんなら日本も何かやらなきゃいけないと。実はそれ落ち着いたんだって。アメリカそれやるときに実はその後考えてた、金本位制やろうとしてたんです。ニクソンがドルと金の肉切ったでしょ、10年前で、あのドル暴落するんですよ。でこれダメだから、レーガンあんまり政権取る前だな。でもレーガン政権連中共和党がいましたね、金本位制に戻そうと彼はしてたんです。で日本もだから少し金買おうかとしてあったんです、日銀が。今もありますよ金本位制に戻そうと。ただ本当の金本位制、昔の金本位制ってすごく危険なやつなんで、あれそのままやるともっと大混乱になっちゃうんで、まあちょっと別のやり方を考えなきゃいけないでしょうけども、要するに通貨制度も変えるってことですよ。相場吹っ飛んじゃうから、それからこれで吹っ飛ぶと多分年金が終わるね。年金はだから一時金払って終わりにしないとダメかもしれない。現在価値で一時金払って少し上乗せして払うぐらいだと終わりにしなきゃならない。国も出てくると思う。日本がやるかどうか分かりませんけど、そういう国はたくさん出てくると思います。だそういうのもだからこのシナリオでいくんならやるべきだ。この試合でいくんなら突っ込むんだと思う。先送りしないんだと思う。これで先送りするともっと大変なことになる。突っ込むんだと思うんですよ。その迫力と何となく感じるんですよ今アメリカで。その東京真ん中の方だから、それはだからまず今年側はちょっと正念場です。金融は利上げがどうなるか、おそらく利上げするとですね株暴落してドル暴落しますから、で暴落は大変なんで、暴落の後暴落を受けてどうするかが次の話なんで、まだあんまりみんな表に出てきてませんから、まあ、よく見ていなきゃいけないと私は思います、はい、今年がだからでしょう、ね、よろしいですか、はい、あまり良くないけど、
いやいやいや
今の話を聞いてて、あのこの先行きたいなと思ったんですけど、あのそうするとね、あの、うん、そのトランプの背後にいる人たちもこ の, あのシナリオを推してるからトランプを使ってやってると思うんですけど、その人たちがそこまで行くっていうことがもう確定してるというか、本気でそこまで行くんであるとすると、あの藤原先生がおっしゃったようなその5年プランでいろんなものが消えていくのかな。それを自覚している私たちは 通の会社員とか普通の公務員とかやってられるんじゃないかなと思うんですけど、今はもうあと5年だから、そうすると一番堅実なのはおそらく農業と大地からの再生で、そこからみんなでどういうふうに協力してやっていくかということを考え始めないといけない段階なんじゃないでしょうか。
現実的な普通のコンサルタント的な発想に言うのとそれが正解です。でも本当の話は違います。いや、あなたにはあなたの使命があるから、この困難に天に聞いてその通りやってくださいから正しい答えです。最後までこんなに付き合うという役割の人もいます。混乱の真っ最後が人を救うという役割の方もいます。あるいは先に走っていって何か新しいものを救うという人もいます。あるいはまあ一旦はその他大勢でここは総力で言ったら見送るという人もいると思います。本当のことは言うならば、今の自分の役割を天から聞いてそのことをやっていかないというのは本当のことです。
先ほどおっしゃってたの UFO はその邪神の形で一つの宗教だとおっしゃったのがちょっと気になってて、これはこれも UFO は云々とか宇宙文がどうのって言い出したのはトランプだと思うんですけど、ここもそういう層を想念を形になって出てきたものっていう、
一番初め UFO を軍が調べたのは70年ぐらい前ですね、1940年ですね。あの時その結論出てるんです。当時は仲がいい、あまり思ってなかったんですけども、これは悪い少年形になったものが当時結論出す、一部の人はここに書いてますから。で、しかしそれ言うとさ、今から70年前だからこんな話にひっくり返っちゃうで、隠しといたら、隠しといたらさ、秘密にさ、作り話が降りてやるんじゃん。そういうことです。これを言っちゃったら皆さんね、金とか権力で人を支配することができなくなる。まず最初、医者が困るでしょ。金融機関が困るでしょ。政府が困るでしょ。それやっぱ当時としては、自分たちの体制を維持し、逆にそれがなくなったときに、みんなが悟ってるから、全然そうじゃなかった、70年前ですから、やっぱりこれは言えなかったんじゃないという現実的な判断だと私は思いますけど。
そうすると、そのトランプの背後にいるその人たちの、本当の本当の今はもう、神の根本のような価値観を実現していこうということで、二度目を作りたいんだというのがシーンで、そのためのプロセスとして今このバカンスの日を起きているということで、ポストドクターゾイスとか山中教授とかあの辺もその神仕立てに協力している駒の一つということで、
全ての人に協力する形になりますから、どんな役割を果たしているかは報道だけでは本当のことは分からないな。ただ人々が例えばファウチのことはアメリカでは見てくれてるでしょ。だからまああれが排除されるってことですよね。その程度の話は分からない。いよいよ最後のところでは、例えばね、西郷隆盛が善だったか悪だったか分かんないでしょ。あれと同じよ。最後の最後が分からないね。ねえ、あんまりそこで深く突っ込んでもね、よく分からない。
そしたら今のお母さんですよね、子供の時から入学者を子供に打たせたくないって自分が考えてるんですけど、
いいと思うんですよ。
それは、
だって自分ので打たせたくないと思ったら打たせないことが正しい。でも打たせたいって言うんだ
から
それしかないじゃん。だって打たないことは恐怖だから、斜めだからどうしようもないでしょ。だからな、打っちゃダメだって言ってさ、打たないって改心すんないでしょ。いや、私も何人もいますよ、青木氏こういうことあるから思わないでするって言うと、青木氏打つってやった人は不安で夜も眠れなくなるんですよ。本当ですか？本当にそれ危ないんですよ。どうしましょう。旦那が打つっていうし、隣のおばさん打つっていうし、私もなんかこれ聞いちゃって打ったら上がらないけど、どうしましょうどうしましょうって言って、どうしましょうどうしましょうって電話かかってくるんですよ。電話ってメールしてて、そのうち疲れて打つんですよ。打って初めて安心するの。簡単に人は回避できませんよ。本当、こんなに簡単に人は回避させられないかな。しょうがないんですよ。 ていうか打たないと恐怖でさ寝れないよね。打ちますよ。他にないですよ。ほんとそれぐらいのもんですよ。健康の話ってやつはね、この株買うのやめとけたぐらいならいいんですよ。命絡むとね、それはそれはそんなに何がしてしまうんだというのが私の実感。
ありがとうございます。
ちょっと今の話と全然違う話なんですけど、いつも先生ニュースとか見てて裏の動きを言ったこともあるんですけど、天から線、面からとか
点から線、線から面、面から立体、立体からどういうことですか。
それをどう読み解くって言ったところのなんかポイントとかあれば教えていただきたいなと思いました。
発想としてね、いろんなニュースがありますけども、これは体からいろんな情報が出てきた、検査でこんな形になった、変わらない効果あったという、単なる断片的なニュースだというふうにまずご理解する必要があるんです。何かが起きたって言うんだけども、本当に起きたかどうかっていうのは明らかな場合もあるで、明らかじゃないことなんでしょ。例えばコロナの患者が1万人出たと、でもコロナの患者の線引きどうやってるんですかってだいぶ変わりますよね。でこういう話があるから、要するに全て確率っていう話はむしろ少ないんですね。全てもう少ないんですね。 でもそういうのはこうたくさん並べたときに、例えばね、火災って起きるでしょ。家がボンと起きますよね。何を消防署何を起きるかっていうと、119番通報があるんですよ。火が出たと、煙が出てますので、こちらの人が出ますんですね。火災の一報が入る。今度こっちの人が、隣から火が出てますので、こっちに出ますので、二報ですね。中に人が、あの部屋から、向こうの部屋から煙が来ますってね。で、授業はこれ第三報ですね。こうやって第4報、5報、6報、7報、8報。消防車がカンカンカンカンってですね、サイレン出して目の前に来るまで止まんないですよ、119は。止まんないんで。だからニュースってそういうもんなんですよ。こんなことならず、あんなことならずって、どんどんどんどんみんなさ、119が電話してるんですよ。だからそれがね、ニュースの電気がどんどん流れ出すわけ。だからいろんなそのニュースあるけども、火事だ火事だって話が何だか簡単に言えば、本当に火事があってどんな火事なのかっていうのは、そのいろんな人の119番通報から類推しなきゃいけないんですよ。類推する、そういうことだ。だからニュースは単なる119番の一つの通報にしか過ぎないんです。一点のニュースは、この通報を並べてみて、本当に火事が起きているのか、火事ではないのか、放火なのか、自然発火なのか、大きな火災なのか、ぼやなのか、それを判断するのは読み手の力です。それは訓練です。訓練、そういうものだと思います。
じゃあ先生、今日はありがとうございました。このそうめんの話で、まさにはアニメーションの呪術廻戦とか鬼滅の刃が今流行ってるっていうのは、こういう想念の力って、人間も鬼にもなるし、戻りもするっていう、そして情けをかけて昇天するっていうのが、すごくみんな今 の若い世代のみんなに、あと大人にもすごく熱く、思いにさせるアニメーションかなと思うんですけども、そこにおいてのその先生の今年の、漢字一文字の今日
この
情けですよね、
はいはいはい、
非常についてなんですけれども、
はい、
私も職業柄、
はい、
看護師をしておりますので、仕事柄情についてはいかに患者様にどこまで近づけるかが勝負っていうことで、若い頃はやってきて、それなりにしてくると、それだけでは自分が消耗してしまうという葛藤もあるんですけれども、その情について先生どこまで例えば、患者さんとまた一般の方とのっていうのもあると思うんですけれども、自分が日常に生きていく上で先生が情をかける、反対に先ほどの予防接種についてもその方を尊重して不安になるのだったら それはやめといてっていう自分の思いは伝えずに相手を尊重するっていうそのラインは先生はどのようにいつもご自分で心がけているというか大切にしているかお伺いしたいんですけれども。
とてもいいご質問ですね。今私が話したことは私が何を考えているかということです。この人にとっていいかどうかとは関係ないんです。私が何を考えているかと今申したいことはそういうことです。私が考えていることを申し上げます。私がどう分析しているかを申し上げます。しかし例えばどうもなんか体が優れない、なんかこういいこなしてないかなとする。そういうのは簡単なんだけど、なんかいろいろ試してうまくいかなかった、で親もなんかぐじゅぐじゅ、友達もぐじゅぐじゅ、本当に困っちゃったっていうご相談があったりしますよね。その場合はその人にとって何がいいかを考える。その人にとってその人にとって何がいいかっていうのはですね、まあ公式的にどう見てもこれがいいと思ってもこれに行けないからここで悩んでる人って結構いるんだよね。例えば相場なんか余計な相場張らないように張っちまったと、ひっくり返っちゃったと、でどうしましょうかって話あるわけですよ。でその人たちね、相場判断間違いでしたよと言ったって何の助けになるんでしょう。で今度は借金の上手な踏み倒し方とか、いやどうせ返せないんだったらどのように返せないかっていうやり方があるんです。返せない借金っていうのも貸した方が商売なんだから、借りた方もどのように対処するかも証明なさるね、向こうにとっても。だから上手なですね踏み倒し方ってあるんです。こっちの被害少なくない踏み倒し方さんってありますから、そういうことを必要なアドバイスします。知ってる人を紹介します。つまりこの人にとって何が正しいかをまた別に考えます。私こういう相談お話ししてるでしょ、個人でご相談来ると多分全然対応変わると思う。全然対応があると思う。逆に普通のドクターは個人個人に対して対応してますよね。だからあんまこういうところで喋らない。一般論みたいな形で講演とか普通のドクターなさらないと思います。普通のドクターとか医療関係者の方は一人一人にとって最適なことをいつもお話しされて行動していただきます。私もそこは使い分けてます。それがだからやっぱり情ということだと思います。情でつながらないとその人絶対救われませんから、自分が関与して、いやね建前をねなんか困っちゃってるよ、建前通って言ったってさ苦しめるだけでしょ。苦しめたくないと思うのが情なんですよ。苦しめたくないと思うのが情だから、じゃあ苦しめたくないと思ったら今の位置から少しでも良くなるためにどうするかっていうのはこうあるべきだとべきなんと違うでしょ。そこをだからいつもお話しするように心がけてます。こんな感じかな。
素晴らしいその想念と話のところで少し現実的なその、
はい、
闇の話に近い話かもしれないんですけど、
はい、
遺伝子治療というところがあるように、
はい、
優生学の発想でね、
はい、
劣勢な遺伝子を持っている人たちは劣勢な環境で甘んじている人間たちをより良い生活ができる人間に改変しなければいけないという発想が、
うん、
あるというふうに言っていて、そのためにこのワクチンを利用して遺伝子的にいろいろ操作していこうではないかとか、例えば実際に脳神経系をコンピューターにつないで外的からのコンピューターによるアクセスをバイオハッキングということがあまりに、それを送受信でやっていこうじゃないかという研究が実際にネズミとかサルとか使ってやっていると、こういうことで、科学的な技術という意味ではできるかどうかを置いておいて少なくとも研究はやっていると。でその生体内で起きているいろんなケミカルな情報を抜き取ってそれをビッグデータに入れ込んで、多分言語情報とかいろいろ合わせた上で個人をコントロールしていこうじゃないかという発想があるというふうに聞いているんですけど。
ありますよ、厳然としてありますよ。
それと今このおっしゃったこの悪の想像を聞き入れる魅力の世を作るためのこの神仏というところと、これが次元がちょっと違うんだけど同時並行して動いているように気がしてて、 この魅力の世が本当にもう実現されてしまえば、こんなコントロール、人をコントロールする必要という発想すらいなくなるはずなんだけどもと思うんですけど、どうなんでしょう。
こうなってるかどうかにいけばいい。私立ゴミになってる。どこで見たらいいかというと、実力者が入ってるかどうかという。本当の悪神も本当にすごい悪神のようみたいな昔いたんですよ、私の記憶で。そういう人が入ってるとかなり粘ります。もうさ、中途半端なやつばっかがさ、こんなこと遺伝操作やるとかさ、100年前の優勢ものをいっぱい出してきて、いやドイツもこうやって俺もやろうとかさ、こんな天ぷらみたいなやつやってたら絶対成功しない。あのね、悪いこと考えるやつがそれいるわけね。悪いかいいかもよく判断されていますから、どこで見たらいいかって誰がやってるか見ればいいんです。神業持った人とか腹が据わった人がやったものは大体かなり前に進んだ。だから帝国一回戦みたいにですね、よっぽど進んじゃってとんでもないことは言うことがあります。しかし私は近年そんなの一つも見たことない。日本の国内で言ったら平成になってから、それとんでもないやつはみんな排除だって。綺麗なもんですよ。役所だって所詮さ、なんてことはないよ、しょっちゅう人辞めちゃうしさ。そんな研究だってね、たかが羽内ごときですよ。卑怯な医者でしょ、あれ。世の中でただの卑怯な医者ですよ、あれ。だから、そういう人間たちがやってるものが、看板が立派だけど、中身何も成功しませんから。金融機関もそうです。今のファンドやってる連中とはゴールドマンだとか思うんだ。もうさ、詐欺家だよね、我々見てるとね。お前それでさ、どうやって10年後商売するんだってばっかり言ってるよね。だからすぐ辞めちゃうんだな。だから人で見るといいんですよ。それ見て、ろくなやつがいないのはこれ衰退のプロセス。だからまあもう今そういう心配もいらない変なばっかりさ。
で、時間もございますんで、ちょっとあの、いただいたご質問を、ちょっと答えて休憩にしたいと思うんですね。ちょっとだいぶおっしゃったんでですね。今のその、大宇宙の話はですね、まあ、今、いぐらいの感じでございまして、未来の資本を実行するために必要な欲望の形についてはどうでしょうか。欲望は、天の意を形にするっていうことですね。その、金崎さんのご質問ね。大宇宙の物理学をベースにするこれからの世界に必要な資本の形、欲望の形、大宇宙の物理学だと。天意のままに動くことがポイントで、もう資本というものはいらないんじゃないですかね。すなわちいつも経絡を経由していつも一体になってるから、資本を蓄えて何かするっていうのは便宜的な措置ですから、もうそれはいらなくなると思いますよ。それから為替でございますが、ATM がですね、なんか非常に使いにくいって話ですね。今これ大問題になってて、ATM 減らす点だけじゃなくて、例えば郵便局がなんかどえらい手数料取るようになったんですね。非難合々で、まあ言ってみればもう現金を扱う仕事がコストがかかりすぎて維持できなくなったってことですね。多分これはね、もっとね、ひどくなんじゃないかと思うんです。で、そのうち私は全国銀行一斉休業化は、一斉国有化は大いにあり得ると思うんですね。みずほなんかはね、もう国有化するしかないと思うんですよ。国有化して、解体して、行くしかないと思ってて。だから、しばらくそういうですね、限界の、今までのね、なんかこのシステムの、うまく動かないというものは、随所に出てくると思います。それから、緊急事態条項を作るかどうかですが、憲法改正の話だから、これは岸田内閣やらないと思います。憲法改正が全然無理です。言ってるだけです、あれ。ええ。もうそういうとこは終わったんじゃない?はい。まあ、緊急事態条項とかいう話はなくて、むしろ私はですね、こういうことだと思うんですね。岸田さんは明らかに、安倍菅路線と違いますよね。今の憲法は、集団的自衛権認めてないんですよ。それを、安倍内閣の、まあ言ってみれば内閣が勝手に言って、解釈を変えて集団的自衛権ってやって、それで今の安保法があるでしょ。岸田内閣が解釈改憲をやめると、内閣の勝手な解釈で安倍内閣変えただけなんだから、岸田さんがあの解釈、憲法解釈で間違ってましたって言うと、今の安保法は憲法違反なんですよ。 終わりだな。私岸田さん辞めないと思うけど、これ早口ずっと思ってんから、これやったら日本はそのアメリカのその変な悪の連合から、その瞬間から悪の連合入っていくことが憲法違反になるから、私はむしろ憲法を守る人だと思いますけど、いろいろ言ってるけど、岸田さん私はなんかそう見えるんですよ。それからその次ですね、小企業に入りまして製造をやって、それから大企業に行かれましたと、まあ小企業の価値観に消えることはなくっていうのは私大事だと思いますね。大企業の価値観って最近変なことが多いから、やっぱり小企業の価値観の方がやっぱり実態に即してると思いますよ。現実を自然に即してると思います。大事だと思います。それから人は心と体の、心と一体の体、それらと全く別所の頭からできているそうですと、生活に心が楽しくなる何かをする時間が必要だと思います。そうですね、リラックスすることが必要ですよね。気の巡り悪くなってるわけだよな。だから自律神経も含めて体がなかなか安定しないんで、やっぱ西村先生の言葉で電気を抜かなきゃいけないわけだな。そうするとまあもちろん CS60 もあれでしょうけども、まあいろんなリラックスするような行動を取る、要するに気持ちの問題の場合は行動で変えなきゃダメですよね。音とか行動とかさ、外のもので変えないと気持ちを気持ちで変えることできないから、そのあたりは工夫がいるかなというふうに私は思っております。イスラエルの諮問会で医師がウイルスについて証言してますが、いや今欺瞞の時代と言うんでしょうかと。そうですね、でも言ってみれば聖書に書いてある一番最後の時代だって言うでしょうね。うん、ぴったりその通り時代が動いたと。大したもんだと聖書にしろ何にしろね。なんとこうやって神々と共にシナリオを作る時代が本当の人間の世の中なんだなと、みんなが改めてびっくりするんじゃないですか。私はそう思います。肩こりはおかげさまで治りましたですね。はい。まあ、病もですね、意味があって病になってるんでね、さっきご質問ございましたように、気持ちが変わらないとまた同じ病になるんですね。だからまあ、とりあえず、形の上で電気抜いて、今病になるかもしれませんが、気持ちが変わらないとまた同じことになりますから、そのあたりはまあ、徐々にね、変えていくか、なんか一気になんか変わるか、人が言ってもなかなか変わりませんので、まあ、そのあたりはですね、上手な働きかけっていうのはいるんでしょうかね。それから内乱国家になるんじゃないですか、あると思います。非常に厳しい内乱状態に陥る国は、私は残念ながら結構あると思うんですよね。失業率も3割とか、いっぺんでいっちゃう国もあると思うんですね。これ、アメリカ暮らしするとですね。それから人口削減の陰謀はあるのかですが、人口拡大するのを陰謀で止めようってのはむしろ19世紀ですよね。19世紀に、なんか思い上がってヨーロッパ人たちがアフリカの何々族を殺してやろうとかね、そんなことやってる時代があったでしょう。20世紀だとヒトラーですよね。今だから言ってる人たちいますけども、成功してる様子は一つもないよね。まあもうそんなことやる時代は終わったんじゃないでしょうかね。でそれから大企業恐慌が終わるまで何年かですが、多分私はこの5年間で要するに今のシステムはほとんど機能しなくなると思うんですよ。でもこれから3年で次を担う人たちは完全に表に出てくると思います。これから3年で気がついたらもう芽が出てる世界、5年で新しいものはみんなによく見えるようになって、10年で入れ替わるんじゃないかと思うんです。そんな時間かかんないんじゃないかと思うんです。はい。それぐらいのタイムスパンでいくんだと思う、私は思ってます。からワクチンの人口は世界の人口 10% 削減すると思います。いやそうはならないと思いますね。ワクチンで本当に困ったら最後は CS60 で直してもらったらどうですか。いや別にあれだけではないんですよ。要するに体のさ気の巡りをね戻せばいいわけでしょ。他にもありますって。そんなだから私あれは世紀の発明だと思うんですよ。世紀の発明でだからそれはすごいと思うんだけども、あの方法だけじゃないと思うんですよ。気の巡り直すなんて針だってそうだしね、漢方だってそうだから、いろいろありますから。だから分かってりゃそんな皆さんね心配する話でもないんですよ。その代わり手遅れになると困るからね、即座に手を打たないといけない時もありますからね。この免疫が異常反応した場合はね、そこは心配なだけですね。それからその共産化する国と民族自決する国と分かれていくと、私は共産化することができなくなってるんだと思うんです。 共産化するというのはみんなが想像する以上にものすごい権力が必要です。統制が必要、情報コントロールが必要、もうそれができないんだと思います。中国見てても分かりますけども、やっぱりあの人たちは噂話が好きで、それは当局が隠した情報ってみんな知ってますよね、4日4日流れて。これじゃあ共産主義はできない。やっぱ共産主義は20世紀の狂った時代の人口増加時代の一つの方便だったということじゃないかなと私は思ってます。民族自決もですね、まあ日本はね、まあ日本人ってよくわかるんですけども、世界行きますもう民族もよくわかりません。特にこの30年間も根血が進みましたから、だから今そこに住んでる人をどうするかっていう、これが大事ですね。でもそれって古代日本のはそうなんですよ。これらの日本でいろんな人たちがこの日本列島やってきて国作ってきましたから、日本の政治の根本はこの日本列島に住んでる人たちみんなをいかにですね元気に、させるかが本当の日本の政治なんです。だって日本人なんて昔からいないものさ、なんだ一番初めの初め考えるなら、日本列島がまだですよ、大陸から離れてた時に今のモンゴル、モンゴルじゃないシベリアからですね何万族かけて入ってきたち狩猟民が一番元の元の元ですから、そこにいろんな人たちが集まって今日本になってるんですから、最初から日本人っていたわけでもないんです。だから今いる人たちを大事にするっていうのはこれからの世界の常識にしなきゃいけないんじゃないかな。それから地域通貨は、デジタルの地域通貨は面白いと NSP も出したらどうですかって前検討したことがあります。ちょっと技術的になかなかその時難しかったんだけども、また考えてもいい時だと私は思いますね。それから遠くの被災地からのですねご質問でございますけども、円安にならないと東北の低迷終わらないってことなんですが、正直言ってですね、今度は円高になっても輸入がなかなかできない可能性が大きいと思うんですよ。円高は普通輸入が得意と思うけども、それ輸出する方の国が壊れちゃったら物作れなくなりますよね。私は意外に円高と物不足が同居するんじゃないかと思うんです。だから、まあ、それでもね油なんか輸入するでしょうから、まあ、それ安くなりますよね。で材木も含めてですね、その社会が壊れると供給力落ちますから、まだだからいいんだけども、今言って40年前のアメリカの金融政策の大変更ってやつは大変だったんです。あの時日本も大変だったんです。体力あったからなんか乗り切っただけの話でね、ああいうこと本当に起きるんじゃないかと思うんですよ。そうすると私は社会の混乱による生産の途絶が結構華々しくて、なかなかですね円安円高でも輸入がなかなか難しいということあり得ると思うんですよね。だから在日米軍ですけども、いや北朝鮮は攻撃したってことないと思いますよ。北朝鮮は要するにもう朝鮮戦争終結で合意してるわけでしょ。韓国、北朝鮮、中国、アメリカの4カ国は朝鮮戦争終結で合意してるんだから、在日米軍とか皆さん在日米軍のホームページなんかずっと見てれば分かると思いますよ。何もしてないからこうなったんですよ。あれも閉まらない軍隊、閉まらない軍隊で、もうあれズルズルなんですよ。彼らはねもうコロナ最初から非常に厳しい規制敷いてるんです。一応出てます。守られないんだよあれ。軍機士官してるんだよ在日米軍って。だから司令官が何言っても兵隊が言うこと聞かないっていう状況でしょ今の在日米軍は。だからまああれ終わった軍隊だと思うわ。だから在日米軍のホームページ見ると分かりますよ。 Facebook でも出てますよ。非常に厳密ないろんな規制を最初からしてますよあの人たち。それは本国から言われるから、でもそれ守られてないっていうことがポイントですよ。軍機士官状態だと。だから司令官も困ってんじゃないの、俺ちゃんと言ってんだけどさみんなさ飲み行くしなとかさ、コロナ検査やれって書いて飛行機乗る前にコロナ検査やってはっきり書いてありますよ。やらないのっけちゃってんだろ、いいわいいわで軍機士官してんだと思うんですね。だからもうね、実は私ね水穂とか見てて思うんだけども、警察も自衛隊も米軍も日本の役所も実は本当はガタガタ千番なんじゃないの。今日の作業を言われた通り全部やるだけでも大変な状態で、変化に対処しろなんて言われたら途方に暮れるところがほとんどなんじゃないですか。どうも私見ててそんな感じがする。勇ましいこと言うだけで在日米が一番いい手だと思いますよ。在韓米軍なんかもうちょっと閉まってんだよあれ。もうちょっと閉まってて、それでもなんかさ韓国に随分怒られてね、私もお前らデタラメだって怒られて今回やられてましたけどね、今年もこれまでね。 まあ、だから日本は私はみんなが想像しているように全部溶けちゃったと思うんですね、はい、これから明らかになると思いますが、特に今年だと私は思います。だからそこから復興だから、もう金もないし人もいないから、さっき言った大宇宙の力でも使わないとこれは生活水準が落ちるぞと、うん、新しい物理学を使わないと政府が崩れ大企業が崩れ何が崩れたら生活水準なんか維持到底できませんからね。私はそこに行くんじゃないかと思うんですよ。ほんで、いや、しょうがない、じゃあちょっとやってみるかって言ったら聞いちゃったと。お、聞くじゃないかと。目覚める人が、まあ大体今抵抗してるうちに十中八九はそんな程度じゃないの？日本人って結構オーラだから。で、よくわかんないね、やっぱり欧米人ですよ。善と悪のね、こう、二極対立やってる連中はね、そこまでできるかどうかね、ちょっと私よくわかりません。というところでなんか一方的に喋っちゃったので、とりあえず、私の話はこれにして、一旦休憩にいたしましょう。どうもお疲れ様でございました。